あかりんドライビング。リスナーの皆さん、おはよう、こんにちは、こんばんは。あかりんドライビングのお時間です。ここからは私、現役女子大生ナビゲーターあかりとともに、のんびりドライブをする気分を味わいながら楽しくおしゃべりしていきましょう。それではレッツスタート。はい、ついに記念すべき第10回あかりんドライビングがスタートしました。自分でもね、ここまで回数を積み重ねた実感がないんですよね。でもよくもまあここまでネタ切れせずに持ったなっていう感じです。しかもお気づきの通り、いつの間にか更新が1ヶ月に1回になってるっていうね。まあ半月に1回だと収録がすぐにやってきちゃって、ネタもないし時間もないしで、なかなか厳しいんですよ。まあ毎回ラジオ楽しみにしていてくださる方々には本当に申し訳ないんですけどね。でも10月はすごいいろんなイベントやらオーディションやらがあって、常に追われてましたね。とりあえずイベント振り返っていくと、まず7日に青タムカフェボリューム2がありました。これはライブ配信のファンミーティングで、いつも見てくれるリスナーさんたちと交流するイベントでした。ライバーの私たちが手料理を持ってったんですけど、私は鶏と秋野菜の煮物と赤リンゴ餃子パイを持ってって見事完売いたしました。ありがとうございました。まあ、私一人暮らしだし料理は別に苦手ではないんですけど、やっぱ人に振る舞うってなるとね、ちょっと不安になりますよね。しかも赤リンゴ餃子パイは初の試みで、前回ボリューム1の時に焼き餃子作ってったから、まあ、それとリンクさせて今回はお持ち帰りできるスイーツにしようって思いついたんです。でそれでできたのが、餃子の皮でリンゴのコンポートを包んでオーブンで焼いた赤リンゴ餃子パイだったんですよね。まあ結構好評だったし、我ながらネーミングも良かったかなと満足しております。それにね、なんといってもね、私が個人的にファンだった歌手のライバーさんとコラボさせていただいて、歌とダンスのパフォーマンスを披露できたのもとっても嬉しかったです。もう CD までいただいてね、ちょくちょく配信で流してますよね。あとファンの方ともチェキ撮ったりおしゃべりしたり、みんなで楽しめたので良かったと思います。またボリューム3も呼ばれるといいなと思いますが、どうでしょうね、呼ばれることを期待しましょう。はい、そして23日は8月にも出演したネクストゲートコレクションというファッションショーが渋谷グラッドで開催されました。今回も前回に引き続きラスティックチャームさんのお洋服を着てランウェイを歩かせていただきました。普通にね、平日の月曜日だったし、なんとね台風の日だったんですよね。でもそれでも応援来てくれたファンの方々がいて本当に感謝しています。ありがとうございました。ショーモデルは2回目でまだまだ未熟なんですけど、前回よりも成長はあったかな。まあ、やっぱ改めてウォーキングの難しさを感じましたね。最後にまた告知しますが、実は11月にもファッションショー控えてるので、歩き方とかね、もっと研究していきたいと思います。そしてね、体も絞っていきたいですよね、切実に。はい、そして29日は橋本の HK ラウンジでクロスクラウドというダンスのイベントに出演しました。とは言いつつね、収録してる今はまだ本番迎える前なんですけどね。でも今回のナンバーは今までにないくらい振りとか構成とか早く終わってて、踊り込みにすごく時間をかけてるので完成度はかなり高いと思います。しかもね、ダンスのイベントであまり見られない1曲だけをフルで使った作品で、私のね大好きな感情系の R&B ヒップホップだし、男女のペア振りとか見どころも満点です。でまあこれ放送される頃にはもう終わってますけどね、まあ、絶対に見に来た人は私のことをちょっとは見直してくれるんじゃないかなと思います。まあ冗談はさておき、私がこれくらい熱く語っちゃうから、もう本当にそれくらいね素敵なナンバーだったと思います。そしてね、10月末といえばハロウィンでしたよね。皆さんは仮装したりとかしましたか？ 渋谷とかね、ここ最近ハロウィンはものすごい人で溢れてますよね。まあ、私は東京に来て人混みがあまり好きじゃなくなったので一回も行ったことはないんですけど、でもハロウィンがっつりコスプレしてそうみたいなことをたまに言われるんですよ。でも毎年割とおとなしく過ごしてます。しかもね、今年はね、短編映画の撮影ががっつり入ってたんです。なんとね、役付きで、まあ映画祭に出展するくらいで一般上映はしないとは思いますが、まあ、それでもやっぱ役があると嬉しいですよね。映画の完成もね、とっても楽しみです。とまあこんな感じで10月あっという間に過ぎてしまいました。11月もね、引き続きイベントの秋かなと思われます。皆さんもそれぞれの秋を楽しみつつ、今回のあかりんドライビングも張り切ってまいりましょう。というわけで、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2017開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2017年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
ハラペコグルメナビ。はい、ここからはハラペコグルメナビのコーナーです。このコーナーでは、私は皆さんが気になったとか美味しかったというお店に私が実際に足を運んで食レポしてきたことを報告しちゃいます。突然なんですけど、私サラダが大好きなんですよ。それを言うとね、よく健康志向だねとか言われるんですけど、そういうことじゃなくて、普通に好きな食べ物がサラダなんです。野菜を食べないとね、体の調子が整わないね気がしちゃってね、あったら絶対に食べたくなっちゃうんですよね。まあ、私のお父さんも野菜大好き人間だし、お母さんは食事のバランスとかにうるさい人だったから、まあ、その辺が受け継がれたのかなっていうのもあると思いますけどね。まあ、そんなわけで、私がちょっと前からハマってるのがサラダ専門店巡りなんですよ。最近それこそね、健康志向ブームなのか、野菜を食べる人が増えて、サラダをメインに扱ったお店も増えてきましたよね。だから今回は私が今までに行ったことのあるサラダのお店をいくつか紹介していきたいと思います。まずはじめに紹介するのは、私が今一番お気に入りのお店、サラダデリーマルゴというところです。本店がね、都営大江戸線西新宿5丁目駅の A2 出口から徒歩1分のところにあります。新宿駅からね、歩くとね、15分くらいかなと思います。私がね、月に 1,2 回西新宿5丁目のあたりでレッスンを受けていて、でその時に発見したんですけど、結構人気のお店だったみたいで、なんとね、食べログの評価がね、 3.47 とかなり高めですよね。マルゴは自然丸ごとサラダサプリっていうのをね、コンセプトとしていて、国産の旬の野菜を中心に20種類以上の具材から好きなものを組み合わせてオリジナルのサラダを作ることができるんです。ベースサラダがレギュラーサイズは600円、ラージサイズは900円で、トッピングは1つ50円からとなっています。ドレッシングもね、13種類の中から好きなものをチョイスしてオリジナルサラダを完成させます。とはいえね、こんなに選択肢が多いとどれを選べばいいか決められないって思いませんか？私もね、めっちゃ優柔不断だから、実際に自分で選べないんですよ。でもね、そういう人たちのためにスタイルサラダと機能性サラダっていうものがね、用意されてるんですよ。で、スタイルサラダは野菜たっぷりのベジタリアン、シーフードが入ったスパニッシュサラダのバルセロナ、あとオリーブ、サラミ、マカロニ、チーズとかからなってるローマ、 ビーフとエッグでスタミナ満点のニューヨーク、そしてチキンと香草のアジアンテイストのハノイ、ホットチリなタコス風サラダのメキシコ、以上の6種類があります。そして機能性サラダはごぼうの食物繊維とクレソンアボカドの整腸作用で腸をきれいにするお腹元気腸きれいサラダと、チキンサーモンなどの高タンパク食材を使った高タンパク&低糖質サラダの2種類ですね。まあ、私も何回かこのお店に来てるんですけど、腸きれいサラダを一番よく食べてますかね。まあ、アボカド、ごぼう、炙りベーコン、ナッツ、雑穀米など私の好きな食材がね、本当にいっぱい入ってるんですよ。で、さらにこれに大好きなモッツァレラを追加でね、トッピングするとね、とっても美味しいです。で、ドレッシングは西京味噌とパクチーチリのミックスがおすすめみたいです。でね、味噌の濃厚さとね、チリのピリ辛さが本当にベストマッチでとても良かったです。いつもね、1200円のレギュラーサイズを頼むんですけど、まあ、顔の大きさ以上ある大きなボウルにたっぷり具材が入ってるし、全部のサラダにね、サンドイッチみたいにして食べられるピタパンもついてるので、本当にすごくお腹いっぱいになります。で、ラージサイズは1500円なんだけど、これ一体どのくらいの量になるんですかね。誰かぜひ注文してみてほしいです。そしてプラス200円でね、日替わりスープセットにすることもできて、で、このスープも具材たっぷりの自家製感があって、とっても美味しいんですよね。で、サラダだけだと、まあ、体が冷えちゃうし、あったかいスープをつけるのも私のおすすめです。本店はね、1階に注文するところがあって、2階は全面イートインスペースになっていて、外の景色もよく見えるので、のんびり過ごすのにちょうどいいかと思います。平日は10時から22時半までやってるから、野菜を食べたくなった時とか、一人とか友達とのんびり過ごしたい時にいつでも利用できていいと思います。でもね、土日祝日はね、21時に閉まっちゃうので、そこだけご注意ください。そして最近2号店3号店もできたみたいで、西新宿のグランドタワーとオークタワーの中にもこのマルゴがあります。営業時間はまあそれぞれ違うので、そこは詳しくはホームページをご確認ください。まあ、今更なんだけどさ、なんかサラダだからさ、大してこう食レポらしい食レポができるわけではないんですよね。まあ、とりあえず今回はお店をバンバン紹介していきたいと思います。ということで次のお店に行きましょう。続いて紹介するのはまたまた新宿なんですけど、ルミネワンの地下2階にある DIY サラダデリカデッセンというお店です。ちょうど1年前にオープンしたサラダの専門店で、まあ、店内はこじんまりとね、カウンター席のみなので、一人でパッと食事をしたい時に入りやすいです。で、ここのお店はね、すべての具材を同じ大きさに小さくカットしてミックスしてあるチョップドサラダをメインに出しています。で、DIY サラダ&デリカデッセン。もうフルカスタムのオリジナルサラダを注文することができるんですけど、他にもアンチエイジングナッツサラダ、バーンスパイシーサラダ、ロカボチキンサラダ、デトックスアジアンサラダ、スーパー DIY スペシャルサラダ、東映パワーベーコン、リッチローストビーフの7種類の出来上がった商品もあります。でね、ここのお店の魅力は、まあ、チョップドサラダだから、口に運びやすくて、たくさんの量の野菜を摂取できるというところですかね。それとね、DIY プレートっていうグリーンサラダと、本日のサイドディッシュ、雑穀米、メインディッシュがセットになったものがあって、バランスよく栄養が取れるので、これもすごくおすすめです。メインディッシュにね、どれを選ぶかで値段も変わるんですけど、だいたい850円から1280円となっています。最近流行りのね、フルーツとかが入ったデトックスウォーターも100円で飲み放題になってるので、食事と一緒にね、つけるといいかなと思います。はい。まあ、こんな感じでまだまだ紹介したいサラダのお店がいくつかあるんですけど、ちょっと時間も迫っているので今回はこの辺にしておこうかな。まあ、また次回続きを紹介するかもです。お楽しみに。ということで以上、ハラペコグルメナビのコーナーでした。ここで一曲聴いていただきましょう。オークランドでシーズンズ。
少し切ないのは途切れかけたあの日の言葉が離れていかないから過ぎてゆく季節に誰も流されてく変わらないもの変わってくもの答えは風の中
ミュージックゼロチャンネルリスナーの皆さん、
こんにちは、リブです、
リブさんち401号室。この番組は皆さんの体験談エピソード、2人は食べるのが大好きなので、変わった珍料理ですとか、創作料理、そういうものをですね、ぜひぜひこちらへ送っていただければと思います。はい、
はい、来るかね。
うん、家族がいるから大丈夫。大丈夫。
はい、
ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル。
はてな解消ナビ。続きまして、はてな解消ナビのコーナーです。ここでは私や皆さんが日頃疑問に思っていることなどを徹底的に調べ、その謎を解明していきたいと思います。くだらないことでも真剣な話でも何でもウェルカムです。ということでね、迎えた第10回なんですが、前回誰からもね、メッセージが来なかったということで、ライブ配信しながら収録していることだし、みんなからのコメントを拾ってコーナーを作っていこうっていう企画をね、やったんですよ。でもね、今回はなんと2件のメッセージをいただいたので、先にそちらに回答していきたいと思います。まあみんなもコメントしてくれたら、読む余裕があればね、反応していくつもりなので、ぜひよろしくお願いします。では早速紹介していきましょう。匿名希望さんからのお悩みです。同じ価値観の人は恋愛対象として見てはダメなのでしょうか？恋人同士で価値観が似ているのはいいことなのですが、恋愛感情が生まれている最中に価値観が同じ部分を見つけると怖くなる時があります。価値観が合う人は滅多にいないから、相手に嫌われたくないって思いが働くのだと思います。またあかりさん自身、女性目線だと価値観が同じ人に出会った場合どのような感情が湧きますか、とのことです。うん、なかなか難しい話ですよね。でも私は男性でも女性でも、自分と同じ価値観を持った人が結構好きですよ。まあ男性だったら、まあそこから恋愛対象になる人もいる可能性はありますね。ただ価値観が同じ部分を見つけると怖くなるっていうのもなんとなく言いたいことはわかります。私はね、それに関しては価値観というより、単純に性格とか、思考回路が似てるとそう思うかな。なんか、自分のいいところも悪いところも全部読み取られちゃうね、気がして。まあ、結婚とかってなるとまた別かもしれないんですけど、恋愛だったら、こう、多少はお互いわからない部分がある方がいいのかなって私は思ってるんですよね。だから、付き合うのは、まあ、価値観はそれなりに合うけど、性格は自分と違う人がいいですかね。ま さすがにあの価値観まで違うとさ、噛み合わなさすぎて一緒にいて疲れそうって思っちゃうから、うん、やっぱ一緒にいて心安らぐ人がいいですからね。あとね、同業者じゃない方がいいって私は思ってます。あの、同じ仕事してるとライバル視するわけじゃないんですけど、変にこう比較しちゃったりするし、まあ、自分と違うことをやってる人の方が自分の知らない世界を知ってるから新しい発見とかも多いと思うんですよね。まあ、その方が自分のためになるし、一緒にいてなんか楽しそうじゃないですか。うん。でもあの、職業が違って性格も違って、だけどなんとなく価値観は似てる人っていうのをね、探すのが大変ですよね。そこが問題なんですよ。皆さんはどう思いますかね。お、そうです、私ただいまラジオの収録中なんですが、ちょっとコメントは特に来てないかな。はい、ということなので、では次のメッセージ紹介していきましょう。またまた匿名希望さんからのお悩みですね。あかりさんはライブ配信も行っているんですよね。そこから恋に目覚めることってありますか。またこの人いいかもと思えることありますか。私もライブ配信というものを見てから、この人いいな、かっこ推しとは違うような感覚、かっこ閉じと思えることが多々あります。そういう感情が湧くのって変ですかね、とのことです。うん、まあそうですね。私がライブ配信を始めた頃は、それこそあの、ほとんどが女性のライバーさんだったんだけど、最近は男性のライバーさんがね、すごく増えてきて、私もリスナーとしてね、男性ライバーのトークルームにお邪魔するようになりましたね。うん、でも、まあ、恋とはまた違う気もするけど、仲良くしたいなって思う人のところにはよく行ったりします。まあ、普通にリスナーさんだったら、恋に目覚めることも実際あるんじゃないのかなって思うんで、まあ、そういう感情が湧くのが変だとは言いません。でも、まあ、ライバーとして言えるのは、やっぱり、本当に会って話してるわけじゃないから、その人が普段どういう人なのかわからないってことですかね。まあ、ちょっともし夢を壊しちゃってたらごめんなさいなんですけど、まあ、私も他のライバーさんにこう実際に会ってみると、配信で見てる感じとちょっと違うなって思ったりする子もいるので、うん、だからやっぱ配信見てるだけじゃその人のことを全然わかんないんだなって思いました。まあそうなると、私の場合は恋ではないですかね。まあお気に入りって感じかな。まあライバー同士って立場もあるしね。でも、うん、みんなそれぞれラブでもライクでも、まあ気に入った子を応援してあげればそれでいいんだと思います。はい。こんな感じで大丈夫ですかね。はい。文字だけだと人柄のすべてまでわからないからね。っていうコメントいただきました。そうですね、わかんない。確かに文字、まあリスナーさんは本当に文字だけだしね。だからライバーさんはリスナーの顔は全然わかんないから、まあライバーがリスナーに恋するってことはまずありえないし、うん、わからないねってコメントいただきました。そう、リスナーさんもね、ライバーさんが普段どういう感じなのかって知らないからさ。だからもう、なんだろう。そのライバーとしての姿だけを見て、好きには私はあんまなれないなって思っちゃった。はい。そんな感じです。はい。コメントしてくれた方ありがとうございます。まあ、今回は恋のお悩みが多かったですよね。私も結構真剣に答えてるけど、なかなか面白いよね。メッセージをくれた皆さん、本当にどうもありがとうございました。まあ、これからもじゃんじゃんメッセージお待ちしております。よろしくお願いします。以上、お悩み解消ナビでした。ここでもう一曲聴いていただきましょう。オルトホワイトでウルトラスカイ。Thank you.
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。中溝ひろみです。グリー、ジャズィー、スウィーティー、グリーなトークと音楽をジャズィーな雰囲気に乗せて、スウィーティーな弾き語りライブをお楽しみいただく30分間の心のオアシス。普段はステージでジャズばかりを歌っている私なんですけれども、この番組ではテーマを決めてピアノと歌の弾き語りというスタイルでライブをお送りしています。今日はどんな歌が聴けるのかな。 Goody Jazzy Sweetie、 癒しのひとときを一緒に過ごしましょう。ぜひお聴きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、大島豆腐店、お前にはいいね押さない。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、大島豆腐店、お前にはいいね押さない。ミュージックゼロチャンネル、
そろそろ終わりの時間が近づいてきました。記念すべき第10回のあかりんドライビング、いかがでしたでしょうか。とりあえずまず11月のイベント情報の告知からいきたいと思います。まず11月12日に両国 KFC ホールでジャパンモデルズというね、ファッションショーイベントにライバー仲間のくるたんこと日向くるみちゃんと参加します。なんとその日はね、クルタンの20歳のバースデーということで、みんなで一緒にね盛大にお祝いしましょう。クルタンと私はね、あの制服とあのストリート系のかっこいい服と原宿系の可愛い服のね3回衣装チェンジをしてランウェイを歩きます。あのそれぞれね雰囲気が全然違うので、ぜひ楽しみにしていてください。そして26日はね、前回のアウタムカフェでコラボさせていただいたライバーのシホレインボーさんのねライブが、高田馬場ライブカフェモノというところでね開催されます。私はね、なんとまさかのシェフとしての参加です。お昼の時間の予定なのでね、お昼ご飯を作りたいと思います。まあ、前回のアウタムカフェで持ってった煮物ね、あの完売したっていうオープニングで言ったじゃないですか。でもあのシホさんも食べたかったみたいで、あのこっそり残り汁だけね味見してたらしくてね、本当にシホさん面白いですよね。 それでね、その汁のね味に感動したらしく、今回お料理をねお願いされました。まあみんなでゆっくりご飯を食べながら志保さんの素敵な歌声を楽しみましょう。まあツイッターにイベント詳細載せてるので、アットマーク CHOCOLATOPP をぜひフォローしてください。ご予約もね、リプ DM から受け付けております。たくさんの方のご参加楽しみにしてます。というわけで、番組では皆さんからのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組はインディアリティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。